こんにちは。鈴木康幸のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。うん、でもまだ秋めいてないよね
暑いですよね。夏ですね
夏は夏だよね、はい、なんとなく感覚としては秋を感じることもありますわね。
うんうん、
なんかちょっと風が朝晩涼しくなってくるというか、はい、心地よくなるとか、そんなのもありますよね。
うんうん、
どのぐらいのその感性というか、そういう感覚を持つかなと思って。でも暑いものはまだまだ暑い。日差しも暑いですね。この前も日中ちょっと兵庫の方に行って、明石っていうところでしたけど、ちょうどお昼前に移動していたんですけど、ああ、もう日差しがまぶ、もう日差しがもうすごい力だなと思っていて、全然衰えないな、みたいな感じはしましたけど。
はい。で、沖縄のじりじりとした、日差しの強さみたいなのとはまた違うんですよね。湿気とかが違うのかな。
どこが違うんだろうかな。湿気も確かにあると思いますよ。はい、湿気がある。あとはね、日差しは多分、刺すような痛さみたいなのは、やっぱり沖縄は日差し、紫外線なのかな、は強いですね、間違いなく。
はい。はい、
で、湿度もそれなりにあります。
へぇ、
湿度もそれなりにある。ただ、湿度はあるんだけど、海に囲まれているので、風も対流するから、その、湿度がある中でも、風を感じると涼しくなる。そういうのありますね。なんていうの、エアコンでもさらにこう涼しくするために、エアコンに送風機みたいなものを横に置いたりとかすると、やっぱり直接風が当たると涼しく感じるじゃない。
ああ、はいはい。
そういうようなイメージで、沖縄には風がこういろいろと滞留しているから、そこで涼しく感じる場合はある。うんうん、
そういうことか。
本州の場合は同じように湿度も高いし、ただ日差しはそれほどでもないけど、やっぱり暑いね。照り返し、アスファルトとか。はい、
そう。
さらには風も吹いてると思うんだけど、それほどすごくこう、はい、沖縄のように風が滞留してるわけではないから、ものすごくなんかこう湿度が重い感じがする。重いなっていうか、ガーっていう感じ。
ああ、なるほど。
でも、皆さんに言われますよ。本州、沖縄ってこう、いろいろと行ったり来たりしてるので、どっち側に行ったとしても、やっぱり沖縄の暑さと、本州の暑さとやっぱ違いますよね、とか、どんな違いがあるんですかって、何万回も聞かれてる。そんなことないか。結構聞かれる。何万はないね。ちょいちょい聞かれますよ。
いやー、道理でなんか、とってもわかりやすくって、重い感じっていうの、ああ、すごい表現だなって思って聞いてました。
なんか担いだようなずっしり本州は来るような気がする。
ああ、
うん。まあ、そうですね。沖縄の、そう、軽い感じ。軽くはないけどね。そう。なんか、そういう意味では、日差しが強い分、風はあるから大丈夫な感じかな。
ああ、そっかそっか。まあ、早く秋が来るといいですね。
そうですね。沖縄はこの、はい、ちょうど、まあ本当に、ここから、台風が来る時期になってくるので。
そっか。
はい、一旦こう、皆さん夏休みが終わってね、こう、秋、まあお盆も終わって、9月入ってってなると、ちょっと落ち着くし、行楽のシーズンになるので、秋めいてくるところはそっちにね、観光客は、訪れて、沖縄はちょっと一段落かなっていうふうには思うところもあって、で、結構金額もね、夏、ど真ん中よりかは少し、リーズナブルになってるんじゃないかっていうことで来るんですけど、確かにリーズナブルにはなってるはず。ただ、良ければいいんだけど、たまたま台風に、直面すると、
はい。
これはちょっと残念な話になる。
そうですね。
ただ、なかなか沖縄の台風を経験したくても経験できないので、まあ、それだったら、こういう台風の時にはどう過ごすか、みたいな、そっちで楽しもうっていう人もいる。 まあ、ちょこちょこ来てる人だけどね、そういう方たちはね。やっぱり初めて来た人はちょっと残念だよね。
うんうんうん。
ピカーンという太陽の中で、もう暑い中でこう海に入るとかね。そう。そういうようなイメージあると思いますけど、ちょっとそこは違うわね。
うん。
まあ、いろいろと、まあ、ちょうど、もうでも本当にあと2ヶ月今日だから、3ヶ月ぐらいでしょ。まあ、あっという間にこう、1年が終わりますけど、沖縄の場合はまあ、年内中は、タイミングさえ合えば、まだまだ暑いんでね、年明けないと。ですから、今年は特に暑いみたいなんで、全然いつでもいらっしゃってください。
はい。
ぜひ、お待ちをしてますよ。
はい、
はい、はい。で、その中でどうですか、今回は何か質問等々はございましたですか。
はい、聞いた話なんですけど、
お、
いよいよこう我慢の限界が来そうだと。ちょっとこう
我慢の限界、暑くて我慢の限界ですか。そん
なことを小耳に挟んでいた話があったんですけど、いよいよ、はい、爆発しましたっていうことを聞いて、
お、それはちょっと対人関係でなんか我慢しきれないことが起きてしまったのかな。
はい、なんかかなり家族間なんですけど、いろいろ尽くして、はい、家族のためにってやっているのにもかかわらず、結構非難されるというか、家族からまあ、なんでしょうね、言葉遣いというか、言葉のニュアンスだったりとか表情だったりとかにトゲをすごく感じるようなことがあったらしいんです、ずっとね。で、うん、それが積もり積もって、いよいよ最後、なんか最後の一言を責められるような、一言を聞いたときに、もううるせえとそういう
あら、まあ、
爆発の仕方をしたっていうことを聞いて、で、ま、それは、相談をする相手が結構いろいろあちこちにあったみたいなので、いろんなところで、こう、ストレス解消みたいなことはしていたらしいんですけど、それでは解消できないというか、問題は解決にならないので、困ったな、なんていう話を聞きまして。
うん。
はい。まあ、ありますよね。もうどうしようもない相手だったら、もう諦めるしかないよね、とか
。まあ、どうしよう。まあ、いろいろと、対策というか、対応というか、その方も、まあ、時には我慢しているというか、時には、あまりこう、深く取り入らないとか、いろいろと、こう試行錯誤はされてらっしゃる中なんだろうけどね。
はい、そうですね。晩酌つけて、だからなんか結構ずっと我慢してたって、何年か我慢してたみたいな話は聞いてて、で最後の最後って言ったので、結構行くとこまで行っちゃったのかなとは思ったんですけど、もう、でそうしたらもう冷静に、そう、もうしょうがないっていうところにたどり着くしかないのかなって、もう、なるべく触らないように、触るぬか神にたたりなし、
とよく言ったもんでね。そうなんですよ、
とするのが、まあ、身のためかもねっていう話になりました。
そうですね。まあ、その状況にも状況っていうか、細かく直接見ていないからわからないけど、今の答えでいいような気がしますね。
うん。
でね、原因がなぜそういうように、噴火したのかとか、大爆発を起こしたのかって、多分原因はあるはずなんですよ。原因がなかったら爆発しないからね。そう。それが、ちょっと噴火みたいな言い方をするけど、こう、どんどん中のマグマが、こう、溜まってきて、何かをきっかけにドカーンって噴火したみたいな感じ か、もう全くマグマなんかなかってたんだけど、急になんかその一言でものすごくドカーンっていくっていうこともあるかもしれないし。でもまあ多くは、そのストレスとかフラストレーションとかいろいろと何か溜まっているってよく言うよね、に言葉としてね。いや、ちょっとストレスが溜まっててとか、最近イライラが溜まってて、溜まるっていう言葉を言うぐらいだから、多分溜まってるんだろうね、きっとね。
ああ、そっかそっか、
うん。はい。それは、些細なことの積み上げかもしれない。ちょっとした、その、相手の仕草とかね。あとは、ちょっとした態度。
うんうん。
なんかこう、なんかちょっとこう、言った時に、その表情がね、ニコッとか、ん？何？っていうふうに、柔らかい物腰でニコッと何って聞いてくれたら、これストレスにならないんだけど、同じことをしても、え、何ってちょっと睨みつけるようなことで言ったら、もうそれも一つもう溜まってくるでしょ。なんか自分の価値観っていうか、気にならない人は全然気にならないかもしれないけど、やっぱりでも表情って伝わ、あの表情から読み取っちゃうから、なんかそういうところの溜まっている、あとは日常の生活の中での、価値観の違いとかね。で、価値観の違いっていう、大きいものもあれば、すごくちっちゃいものもあるからね。
はい。
なんか、あの、タオルを畳むこともさ、その、畳み方はこういうものだっていう自分の常識が相手にすると、もう畳まなくて、そのまま置いといて、使うときに使えばいいみたいな、まあ、どっちが間違いで、どっちが正解かって、こうつつけがたいようなこともあるから、
はい、
だからでもそれがずっと溜まってて何かをきっかけにドカーンっていったんですよね、きっとね。ね、面白いもんで、それが相手に対する不快感とかそこかもしれないし、はい、これ面白いもんで、たまたまね、噴火するきっかけってお腹が空いてたりとかする時もあるんだよ。もう爆発寸前なんだよ、そのやっぱり相手に対するイライラ感なんだけど、別に普段だったら爆発しないんだけど、なんかもう朝から何も食べてなくて、すっごくお腹が空いていて、なんか食べたいけどっていうところでイライラした時に、その相手が出てきて、なんか一言、え？とかって言った途端に、何いつもそんな。これだからきっかけはどこでね、どこでどこから噴火するかわからないんですよ。
本当だ。なんかいろんなことが複雑に絡まってることもありますもんね。
直接要因なんだろうけど、もしかするとその噴火したこと自体は直接要因が元なんだけど、それがそうだったかどうかはちょっとわかんない。うん、でも、まあ、それを、その、ね、直美さんがお話聞いた方にお伝えしていただければと思うんだけど、まあ、そういうもので、感情っていうのは何かと動くんですよ。
はい。
何かにつけ、感情は動く。嬉しいとか、楽しいとか、うんうん、怒りとか、辛いとか、悲しいとか、いろんな感情っていうのは人間が持ち合わせるものだから。
はい。
これ、感情がない方がいいような気もするんだけどね。でも感情なんで持つかって言って、一つは感情って生きていく上でのやっぱりモチベーションって言って、生きがいとかやりがいとか、それにつながるために感情っていうのがあると思うんだよね、僕が思うにね。
はい。
だから嫌なこともあるし、辛いこともあるし、すっげえだから怒りがガーっていうようなこともあっても、これも多分いい意味で解釈すれば、これは多分未来に向けてのモチベーションになるんだっていうふうに全部思ってればいいっていうことですよ。その時には無理かもしれないけどね。
はい。
それはだから全ては捉え方が変わってくる。うん。まあ今回爆発バーンってしたっていうことは、その瞬間には思えないかもしれないけど、この爆発したっていうことは、やっぱりその人を、大切にするとか、その人のことをものすごく自分にとっては、特別な人だと思っているから、些細なことにも感情が動いてしまうんだなっていう、以上以上という、いえば何かって言ったら、自分のことを、客観視するっていうこと、自分がなぜそういう感情が動いたかっていうことを理解する方が断然重要。 こんな感情にさせて、なんであなたはとか、なんであの人はっていうふうにしても何の解決にもならないし、
はいはい、
なぜ怒りが湧いてきたかっていう理由は、だからさっき言ったように分かんない、お腹が空いてたかもしれない、でもそれは相手のせいにしてもねとか、
うんうん、
他の人に逆、他の人にとか、電車に乗ってる時に足踏まれたとかっていうのがあって、あいたーとか、それでイライラしてたかもしれない、謝りもしなかったみたいな、それでたまたま相手と、その方と喋ってる時に爆発したかもしれないから、
うん、
相手を変えようと、変えに、相手に、何かを改善、その時のことをしようとしても、自分のそのイライラだとかなんとかっていうのは、収まらないし、改善しないし、っていうこと多分言えると思います。ま
あ、意外ですよね。その、なんか、相手がこうだって思って怒りを爆発させてるけれども、
うん、
そうじゃないところもあると。
ある。っていう僕は解釈がいいと思う。うん、でね、うん、もう今、直美さんもお話をしてて、直美さん自身もね、そう思う節あるかもしれないけど、
はい、
やっぱり相手は、相手を変えようと思うんだけど、変わんないじゃん。
ああ、そうですよね。そりゃそうですよね。
もう僕も50年以上生きてるけど、
はい、
もう相手を変えようと思ったこととか、相手を変えようではないけど、相手が悪いとか、うん、あの人がいなければとか、あんなこと言わなくてもとかって、相手に矛先を向けても、相手絶対、絶対変わんないね。
あ、
で、まあ、まあ、変わらないにしても変えようと思って努力したことって、努力じゃないけど、結構感情的になり、相手に、言い寄ったりとか、ね、うんうん、そういうこともしたことも過去にありますけど、変わんないね。
うん、
で、一言で言ったら、難しい。
そうですよね。そうか。だから自分の方を見つめるってこと？
うん。ん、自分を変える方が、うん、ある意味簡単、
うん
うん、自分を変えるっていうのは、自分の行動とか、その状況に対し、はい、その状況に対して湧いた感情をどのように受け止めて、どのように、処理するかみたいなところって、うん、自分次第で何とでもできる、感情のコントロールって、
うんうん
うん、コントロールっていうとちょっとあれだけど、感情をこう切り替えるっていうことはできる。
うん、
だから、もうすっごくイライラした。もう本当に爆発したって。もう爆発したこと自体は事実として仕方ないんだけど。
はい、
で、まあちょっと冷静になった時に、でもまあそのぐらいその人のことを大切に思ってて、その人と、うん、まあ逆に言うと仲良くしたいっていうような思いがそうさせたんだな。
うん。
うん。っていう自己分析が終わったら、それで終了。
おぉ。
一旦ね。
ああ。自分はこうなんだなって、だから怒ったんだなとか、だからここが嫌だって思ったんだな、本当腹立つって、最後に相手にしちゃいけないんですね。
うん、腹が立つというよりかは、だから腹が立ったんだっていう過去形にしちゃうと思う。あ
ー、へ
ー、うん、もうだって事実はそこで起きたことだから、
はい、
感情、はい、だから感情は尾を引くことできるんだけど、感情、はい、だからあの人がって言ったら、主語が相手だから、
はい、
ずっと相手を見るたんびにそう思っちゃうし、そこで感情が出てくるから、もう感情処理しなきゃいけないんだよね、一旦ね。あ、だからそこで、なんか怒りが湧いてきちゃったんだな。っていう、その事実に対して湧いた感情。
はい。
で終わりにしとく。その人自身ではなくていいんだけどね。
はぁ。へぇー、そういうこと。
ただ、はい、やっぱりその人がまた現れたら、
はい、
あの時にってまた思い出すのも、これ人間だから、これもあり。
うん、
だけど、その前に、だから感情の処理をしておくっていうから、しておけば、そこまで怒り、まああれは私がこういうような思いを持っているから、怒りが湧いたんだっていうことで、うんうん、終わりにさせるっていうね。
うんうん
うん、ただ、それでもその、枠の中にはいるわけじゃん。会社の組織とか、時には家族とかっていうところ。はい、でもその人たち、うん、その人とは少なからずとも、ね、関係性切れればいいんだけど、切れないっていうところもあるじゃない？
うんうん。
そうしたら、その中で、どうやってその人と、うまくね、自分が心地、はい、できる限り心地よく、暮らしていくためには、仕事をしていくためには、生活するためには、どうしていったらいいかを考えていくっていう方に、注力を注いだ方がいい。
うん、
そこには感情ってのはいらないから。
はい、
自分がどうしたらいいかっていうアイディアを出していく。まあ時にはもう少し距離感を置いてできる限り話さないとか。
うんうん。
うん。で逆に感情的に相手から、乗りかかってこられたら、あ、そういうふうに思ってるね。はいはい。僕いろんな人に言うはいはい。わかりました。って。
ああ。
この場を処理です。はい、はい、はい。そうね。以上。
へえ。
でも終わった後に、またなんでそんな感情的に、はい、やる気だってなくなるだろうよって、あ、思うよ。間違いなく思ってる、はい、うんうん。そんな言い方なんですんのかなーっていうふうには思うよ。
はい。
で、その次。でも、それがその人、
うん。
で、逆に指摘してくれたっていうことは、多分何か自分にとってプラスになることにも捉えられるから、やっぱりプラスと、はい、プラスに捉えて、まあ、言われたことをこの枠の中でやらなきゃいけないことだから、それをしっかりやろうとか。
うんうん、
まあ、ある程度やろうでもいいんだけど、そんな感じでね、常に捉え方って柔軟性でもあると思うんだけど、それを変えようとしている、うん、努力はしています。練習してる今も。
あ、
だからもう、極論でね、その人と合う合わないって言ったりとか、
はい、
で言ったら、合わないかもしれない、
うんうん。
ただ全部じゃないよ。その部分とかあるところは合わないかもしれない。だけど、うんうん、何らかの縁があって一緒に仕事をしているとか家族としているのであれば、やっぱりそのいいところも必ずあるわけで、はい、そこはそこも見ないといけないし、
うんうん、
だからいろんな捉え方が柔軟にできるかっていうことだよね。はい、これをですね、うんうん、最近思うんですけど、客観という俯瞰力っていう、俯瞰してみる、うん、第三者として見たときにどうかとか、
あ、
俯瞰してみるっていう。
そうね。あ、だから人に相談して、第三者からなんか聞きたいんですよね。
そう。
うんうん。
だからもうアイデアが出てこなかったりとかするときとか、やっぱりそのストレスが溜まっているときの吐き口としてもそうだけど、うん、アイデアが出ないっていうことは、相手から何か言葉を聞くだけでも、あ、そうかとか気づいたりとか。うんうん、で、相手がなんでそうなったの、もう少し詳しくお話聞かせて、なんて言うと、ね、こっちが喋るじゃん、
はい。
人っていうのは喋ることによって頭の中が整理できて、あ、整理しながら喋ってるんですよ。整理って考えながら喋ってるから。
あ、
だから頭の中自然に整理されていって、
はい、
整理すると空間ができるじゃない。そうするとそこに新しいアイディアとか、あ、なんか今話してたらなんか分かった気がしますみたいな。
あ、
よくあるじゃん、なんか。
ありますね。
あ、なんかもう話してたらもうどうでもよくなってきましたとか、あるじゃん。そういう意味で頭の中を整理するのは実は話すってことなんでね。人に話す。
あ、
うん。だから相談乗るときは逆に言ったら、もしも相談乗るっていうような機会があれば、逆に具体的に少し話聞かせてもらえるとかって、はい、まあ、お相手は怒りはまたあらわにするかもしれないし、時には悲しくて涙をするかもしれないけど、相手の話を聞いてあげるっていうことは、そう、相手の頭の中を整理をしてあげる。で、相手から答えが出てくるっていうことは多々ある。これコーチングとかカウンセリングでも必ずそうだよね。全く同じ。
あ、うん、そっか。結局そっか。その人本人が導き出す答えが答えなんですもんね。
うん。
うん、
僕はだから、僕はあんまりこう、正解か不正解かってことじゃないけど、今日の多分、このポッドキャストの回も、一番最初にその相談事があって、もうそのままでいいんじゃないですかとかって言ったかもしれない。だって基本的にはあなたのままでいいと僕は思ってるから。
はい、はい。
ただし、あなたのまんまなんだけど、あなた自身が捉え方を変えれば、
うん、
不幸だったかもしれないけど、その時には嫌だったかもしれないけど、それは後々いい気づきになって、それがあるからこそ今後の未来っていうものに、プラスになるかもしれないし、
うんうん、
だから全ての経験っていうのは嫌なことばっかりは嫌だけど、でもそれすらも何か、いい気づきになるとか、その学びになるみたいなところで捉え方が変える。これも捉え方、常に柔軟性を持った捉え方、それも自分にいい、自分のに都合のいい捉え方に持っていけるかどうかってことです。そう。
そうか。あ、こういうふうに私が怒ったのは、例えば、私は本当は家族っていうのはこうでありたいっていうふうに、 そういう育ち方をしてきたからだとか。
そう。でそれは否定的ではなくて、うん、それを認めてあげるってことですか。
そういうことなんですね。家族に愛されてきたからなんだとかって、うん、自分に矢印向いて自分がこうなんだって分かったら、そこで終わりと。
うん。
うん。
そう。それでまずは自分を踏み落とす。まあ、とは言いながら相手がいたりだとかするから、うん、じゃあ、その自分の感情は処理ができました、ある程度。そしたら、じゃあ、その後の課題としては、じゃあ、それを踏まえて、その人と今後どう付き合っていくかっていうのは、少し冷静な状況で考えられることができるんでね。うん、
ああ、そうですね。うん、
そうすれば
もう。だろうなとか、距離空けようとか。
そう。もう、それ以上は、もうどちらかというと、僕よく言うんだけど、感情と状況は離別をする。感情が湧いてくるような、感情というよりかは、その状況として、まあ、簡単に言えば家族であればご飯を作る。
うん、
まあ、美味しいものを作ろうと思うこと自体はそうなんだけど、それは一つの仕事というか、役割として作る。うん、そう。それに対して、何か文句を言われたとしたら、カツッとくるけど、あ、なんか、好みに合わなかったんだろうなっていうだけ。はい。私は私としてしっかり作ってます。以上。みたいな、そういうちょっと、離別感を持っていくっていうこととしての距離感とかね。
うん、
まあそういう対応の仕方っていうのを学んでいったりだとか気づいていくことが次の段階だね、
うん、
いやいやこれもね一筋縄じゃいかないですよ。それでも感情っていうのは、はい、感情って面白いもんで、感情ってコントロールできそうでコントロールできないもんだから、
はい、うんうん、
感情って湧い、ね、だから噴火と同じで湧いてくるもんだから、いつどこから湧いてくるか分かんないんだよ、はい、感情って
本当ですよね。最後がお腹が空いてたきっかけかもしれないし。
そう、本当。で、はい、あとほら、体調が悪いとイライラしたりとかするじゃん。
うんうんうん。
そう。だからそれと同じで、噴火も、頂上から噴火するときもあれば、何合目の横から噴火するのもあるじゃない。だどこで噴火するかわかんないのよ。感情って。だけど、それを、どうこうっていうよりかは、噴火してしまったものに対しては仕方ないから、その噴火した理由っていうのは、まあ、ある程度こうであるっていうこと。マイナスでもプラスに捉えるっていうことだね。
うん、はい。
それだけに心がけるってことだね。もう、常に僕なんか噴火してたからさ。未だに噴火してるけど、本当にそう。
いやそう
か、我慢はしてないけど結構イライラはするよ。
うん、
まあ皆さんも少しそういうようなちょっとイメージを持って捉え方を変えていこう。
は
い、まあ人間先入観っていうものがあるから、そういうものは常識としてなるけど、はい、その常識をもう常識というふうに思わない。だから大体イライラしてきたりだとか、うん、怒りがこうしなきゃいけないなんていうふうに思ってること自体が、あ、なんか私自身の常識にとらわれてしまう。自分自身が自分にとらわれてるっていうか、そんなイメージを持って、うん、他の捉え方ねえかなっていうふうに思う。
へぇ
ー。電車の中とかでも思う。うん。
あ、そうです
ね。なんでもこんな、もうちょっと一言でもなんか失礼しますとか開けてくださいとか言ったら、ああ、ごめんなさいね、みたいなことが言えるのに、それが、言わないなんてなんだよとかってイラッとかするんだけど、多分この人はきっと何か他のことを考えていたりとか焦っているから、そういう言葉も出なかったんだろうな、みたいに。で、自分としては仕事柄、やっぱり接客とか接遇とか、そういう部分だから、やっぱり対相手に対する言葉がけといったところに重きを置いているから、そういうところになんかイラッとか気づいたりとかするんだろうな、っていうふうにして、以上で終わる。
ああ、素敵、綺麗。
よくある。なんで謝らないのかなとか、なんで、ありがとうって言えないのかなと思うことってすっごくある。なんか。
うん、
だけど、それって、うん、でも、そんなこと言わなくても別に全然構わないっちゃ構わないのよ。でも、なんでそういうところにすっごく僕はイライラするのかなって思った時に、あ、やっぱり、人っていうのはやっぱり思いやりとか相手を思う気持ちっていうのを言葉で伝えないといけないっていう、こういう仕事をしているからこそそうなんだなっていうところがあるから、うん、それを思うと、まあ変な話だけど、あ、やっぱり僕の仕事ってそこでいいんだっていうふうに思ったりとかするじゃない。 まあそんなこともあるので、もう常に捉え方をこう変えていこうみたいな。
はい。
ことができたらいいんじゃないかっていうことですね。ちょっと長くなりましたが。はい。
あ、いやー素晴らしい。ありがとうございます。
たくさん気づ
きがありました。私にも。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。
それでは、今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。